説教。マリアは振り向いて獅子戸元を牧師。
今朝は新約聖書のヨハネによる福音書の中から、このマグダラのマリア、この一人の女性に焦点を合わせて、この復活の恵みを共に与えられてまいりたいと思います。マリアは12人の弟子のたちや多くの婦人たちの中で、誰よりも早くまだ暗いうちに墓に行ったと、この今日の20章の一節のところに記されておりますおりました。このマリアはマグダラのマリアと特定されております。ルカ福音書第8章には、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア、そう明記されています。7つの悪霊、この7という数字は悪霊の支配が大変に極めてこのひどいものであった、悪霊の支配が大変このひどかったと、大変重病の、精神的なこの重い病を持つ方であったと考えられます。精神的なだけではなく、他にもさまざまな病があったかもしれません。いずれにしましても、聖書は7つの悪霊を持っていた、そういうものに支配されていた婦人であったと書いています。マグダラとはガリレアの湖の西側にあった地名を指すのであります。そこの出身のマリア、彼女が主イエスキリストによって癒されたということがこの背景にあります。しかし、実は私たち自身も7つの悪霊を我らの中に、自分の中に宿しているものではないかと思います。自分ではそれほど住んでないと思ってるかもしれませんけども、数えてみれば7つの悪霊、すなわちさまざまな形で私たちを悪霊が支配する、そういう私たちではないかと思います。この物語は決してこのマグダラのマリアという一人の個人の話ではなくて、実は我々自身の物語なのであります。私たちの全存在を蝕んでいる人間の罪、ちょうど病気の例をとっては何なんですけれども、例えばがんというものに侵されたときに、それは一つのところにとどまるのではなくて、人間の体中にそれが転移していくということがあるのであります。骨も肺も心臓も胃も腎臓も肝臓も膵臓も、あらゆる部分にその病原が増殖して転移していく、どうしようもない人間の心の深みにある、魂の深みにある人間の財政、肉欲もあれば嫉妬もあれば怒りも妬みも、そこから暴力も悪行も、あるいは絶望も暗闇も、さらには殺人ということまで人間の世界には生じており、そういうものが罪の実態となって、その人間個人を苦しめるだけではなくて、社会を苦しめている。そこにしかし人間の 生の現実がある。それが七つの悪霊に支配されて生きてきた、飽きていたという事実であります。しかしマグダラのマリアが主イエスキリストによって癒されていった。主イエスキリストが私たちの中に来てくださり、私たちを神の霊を受け、罪が洗い流され、許しを受け、新しい存在、神と共に生きる存在へと、このマグダラのマリアを主イエスキリストは変えてくださった。そういう奇跡の恵みがここに表された。ところが今そのマリアの前からこのイエスキリストがいなくなった、そういう事態にマリアは直面していた。まさにそれは自分自身の救いの根拠であったイエス・キリストがいなくなってしまった。根拠がなくなるように不安と恐れ、そこでマリアは救い主を求めようとしていた。しかしマリアは主イエス・キリストの亡骸をそれであっても求めたい、そう願っていたのであります。そこでマリアは墓に誰よりも先に駆けつけたというのであります。その時天使が尋ねたと、婦人よ、どうして泣いているのですか。この言葉は聖書の仲介者によりますと大変丁寧な言い方であると。ご婦人様どうして泣いているのですか。これに対してマリアが答えた、私の主が取り去られたのです。次に後ろを振り向くと主が立っておられた。しかしイエスだとは分からなかった、認識できなかった。そこで主イエスは、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのですかと尋ねました。これは天使の質問とほぼ同じ言葉が繰り返されています。マリアが求めていたのは、いわば死んでしまったイエスの亡骸でありました。それも無理はありません。マリアは十字架のもとに、その十字架の場面にまさに立ち会っていたのでありますね。このヨハネ伝の19章の前のにはですね、十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたと明記されていますね。すなわちマグダラのマリアは十字架のあの場面のその下に、その目で確かめていた、主イエスの死を確かめていた。十字架につけられるのを本当に目撃していた。そこに立ち会っていた。まさにそうして死を迎えたイエス・キリスト、迎えたイエス・キリストの姿。マリアの求めていたのは死んだイエスの後、まさに亡骸でありました。しかしマリアがここで全く知らなかった新しい事態が、新しい出来事がここで起こっていた。それが今日の中心となります16節の言葉であります。16節であります。イエスがマリアと言われると、彼女はヘブライ語でラボニと言った、先生という意味である。 ここには大事なことが明らかにされていますね。一つは、よみがえられたイエス・キリストは客観的な第三者的な名称でご婦人よと言わずにマリアよと、マリアと呼びかけられたという点です。よみがえられた主イエス・キリストは私たちの全人生を知っておられる。この名前の中にマグダラのマリアというこのマリアという名前はもちろん当時いくらでもそういう名前の方々はおられたでありましょう。しかし主イエスによって七つの悪霊を追い出されまさに癒されたこのマリア、そのマリアはこの世界中にたった一人でありました。マグダラのマリアは七つの悪霊に苦しめられていた日々があった。その苦しかった、つらかった、あるいは怒りに満ちていた日々、時には差別され、嫌がられ、孤独だった日々、その涙のすべてを主イエス・キリストは知って、癒しと救いをお与えになった。その人生を闇から救いへと変えてくださった主がおられた。それが私の主であります。私の主イエス・キリストであります。マグダラのマリアにとってイエスの死は自分の存在、自分の救いの無力化、また闇が戻ってくる、また自分は絶望の中を歩まねばならないのか、そのことをイエスの死は意味していました。しかしここに神は新しい救いの出来事を起こしておられたのです。主イエスキリスト自身の存在、またその救いに預かったマリアの存在が無力になってしまったのではない。あのキリストの救いはもう無効になってしまった、あるいは有効性を失ってしまった、あるいは存在してしな存在がなくなってしまったというのではない。今ここに神はその墓を打ち破って主イエスキリストを新しい存在、よみがえらせられたという出来事がここにあるのであります。その象徴がよみがえりの主が今もマリアよと言って新たな救いを与えてくださる、そう言っておられる。その救いがここに存在している。死んだイエスだったならばもう声をかけることはできません。しかしよみがえりのキリストがマリア、そう呼びかけておられる。私はあなたの全人生を知っている。あなたのつらい孤独な悲しみの中には一人あった、そういう日々、そこに流された数々の涙、それは私が知っている。その癒しは無効になったのではない。私はよみがえって今私はあなたを新しくする、そう言われたのであります。イエス・キリストがマリアとそう呼びかけたときに、ここにはマリアの全人生、その人格、そのすべてを知っているイエス・キリストがおられるということであります。単なるご婦人よっていうのじゃないのであります。一人一人のかけがえのない人生、あるいは我々一人一人も同じであります。みんな違った人生を歩んでいる。 それぞれ一人一人さまざまな重荷ロープを負っている、涙を流してきた、その人生のすべてをイエス・キリストはご存知なのだ、私は知っている、それがマリアよという呼びかけであります。そういう意味では今日イエス・キリストは私たち一人一人の名を読んでくださっているんだということであります。私はあなたを知っている、その印がこの名前を人格において呼びかけられたということであります。マリアはこの呼びかけに対して振り向いたと書いていますね。この16節、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った、先生という意味であると書いています。この時まだその懐かしい声を聞いてマリアはラボに先生と答えた。しかし聖書は一足飛びに信仰へ行くんじゃなくて、こういう段階を通ってそして信仰へと歩んでいったということを記しているのであります。私たちが信仰、キリストを信じるまでにはいろんな段階があります。いろんなこの一人一人のレベルがあると思います。すぐにイエスをキリストと信じることはできないのであります。ラボに先生、懐かしい先生、そういうふうにマリアは言った。しかしそこにとどまっていなかったということが聖書が記していることであります。しかしここでマリアは後ろを振り向いたと書いていますね。これは単なる動作ではありません。この振り向くという言葉はマタイ福音書の中でイエス様が言われたこういう言葉があります。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければあなたは決して天の国に入ることはできないと言われた。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天国に入ることはできない。この心を入れ替えるという言葉、それがここに振り向くという言葉でありますね。そういう言葉が使われていますね。今までの在り方とは違う、今までのこの世の延長では出会うことができない、それが神との出会いになっていったということでありますね。私たちは神の御前に出るときに泥足で出ることはできない。あの旧約聖書のモーセが神と出会う場面がありますね。アロノの中で神の呼びかけに対してモーセははいと答えました。その時神がモーセに命じた言葉、靴を脱げ、靴を脱げと言われた。聖なる方と出会う、神の御前に出るときに本当に子供のような心となって素直に単純に絶対者の御前にひれ伏す、それが礼拝です。この世の延長ではそれは不可能なのでありますね。我々が礼拝に出るということはこの世の延長ではないのでありますね。この世の延長で誰か人に会う、そういうものではないのです。心を入れ替えて子供のようにならなければ神の国に入ることはできない。入れ替える、心を入れ替える、どうすればいいんだろうか。ここではマリアは振り向いたと書いて、後ろを振り向いた、声の主を見ようとして後ろを振り向いたということであります。十字架のご遺体を探すような、そのような在り方、そうではなくて、この世の延長ではなくて、振り返って神の御前に立った、振り返った、そしてご自分を読んでくださる。マリアは振り返って 自分を読んでくださる主の方へと心を向けたということです。声の主を見ようとして振り返った。声をかけてくださったのは一体誰なのか、自分の全人生を知っておられるということは誰なのか、そして後ろを振り返った。そういう仕方でなければこの主に出会うことはできないのであります。モーセが泥足で神にまみえることはできなかった。モーセは靴を脱いだ、自分の主権を受け渡した、明け渡したとも言われています。あるいはこの言葉はやはり悔い改めて主の方に向かっていったとも、そういう意味をも込められるようになると思います。今日洗礼を受けられた長谷川さんが長老会に出してくださった文章を読ませて、長老会で読んで皆さんと一緒に読んだんでありますが、そこにこういう文章がありました。自分はこれまでも松尾先生や、これは鎌倉雪の下教会の先生でありましたが、先生や加藤先生、加藤恒明先生でありますが、などから貴重な教えをいただきながら、なかなか受選に踏み切れなかったのは、ちょっと途中飛ばしますが、宗教や信仰に乏しい知識で理解しようとした不遜によるもので恥じるばかりです。これからは謙虚な気持ちを忘れず、神の定めた救いの人間を超えた在り方、神の救いの運命に従って生きていきたいと思っています。そういう文章がありました。人間的に見るならば、本当に長い人生の豊かな貴重な人生をの経験を積んでこられた長谷川さんが、自分の知識で、今まで自分が得た知識で信仰を理解しようとしたのは自己の不遜であったと書いておられるのであります。私はここに本当に神が働いてくださり、その心を入れ替えて、子供のような心を神がお与えになった、それが神の国にふさわしいものと、そのようにしてされていったのだと思いました。今新しく聖霊によって生まれた神の子供とされる洗礼の恵みを受けることが許されました。人間の、確かにそれは向きを変えるということであります。人間の決断が必要であります。しかしその決断を本当に支えてくれたのは神ご自身であった。本当に人間の知識で信仰を理解する、それは人間の不遜である。この謙虚な気持ちを与えられて、神から与えられて、今日救いに預かることができたのだと思うのであります。よみがえりのキリストはマリアに対して新しい地平を開かれました。マリアはラボに、すなわち先生と言って、そこに取りすがろうとしたのでありますが、キリストは言われました。それを決してこの否定するんじゃないと思うんです。それを受け止めて、しかしそこにとどまっているのではなくて、この17節、私は私の父、またあなたの父、あなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとへ登っていくと伝えなさいとマリアに言われました。イエス・キリストの父である神が私たち自身の父となってくださった。イエス・キリストの神が私たちの神となってくださった。その根本のところに、このよみがえりの主イエス・キリストがおられる。一人一人の人生のすべてを 知り抜いてくださっておられる主が今も生きて、一人一人の名前を呼んで私たちに新しい使命をお与えになっている。イエスの寝台、亡骸を探し求めていたマリア、そのマリアに対して、そうではない、私はここにはいない、蘇ったのだ、命の主を見るように、この主に出会う、この命の主を、希望の世界をマリアに開示されて、その神の働きを弟子たちに告げるようにマリアに命じたのです。まさにここには墓を打ち破られた、死を打ち破られた、よみがえの主がおられる。この命の主を見る、この命の主に出会う、この命の主の存在を告げ知らせる、これがキリストの弟子たちに託された伝道の使命だったのです。最も闇深かったあのマグダラのマリア、誰よりも闇深く悩んでいて苦しんでいたこのマリアが、最も最初に栄光のキリストに出会っていった、これが神の御業です。そして私たちも同じであります。私たちに対しても神は同じように、よみがえりのキリストは同じように接しておられます、語っておられます。あなたも行って主がよみがえったことを告げなさい。主の教会に集められて、そしてその教会の御業をに仕えるものとなっていきなさい。神は今も私たち一人一人の後ろに立っておられます。そして我が名を呼んでいてくださいます。私たちはいつも新しく心を入れ替えて、悔い改めてこの命の主の御前に立ち、信仰の命に満たされ、ともどもに手を携えて主からの使命を果たしていきたいと願うのであります。パウロは次のような言葉を書いています。テモテにこういうふうに書きました。テモテの第一の手紙1章15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光が余裕限りなくありますように。アーメン。お祈りいたします。私たちの命を作り、私たちに時至って罪の許しの恵みと新しい命の恵みをお与えくださる全能の父なる神、今私たちは一人の兄弟が洗礼を受け、新しいあなたの恵みの道を歩むことを見ることが許されました。また御言葉を通して、この最も苦しんだマリアが今最も祝福されて恵みの中に生きようとしている姿を見ることができました。そして私たち一人一人もこの聖書の御言葉を自らの心に深く受け止め、これを我々自身の物語として、出来事として、救いの恵みとして、これを感謝し、私たちもまた生涯の終わりに至るまで主の恵みを感謝し、主に忠実に従っていく一人一人でありますように導いてください。なお私どもはこの地上にあって、 生きる戦いがあります。それぞれの使命があります。この一週間の戦い、その中で罪を犯すことなく、主の栄光を汚すことなく、主イエスキリストによって告げられ、語られ約束されているこの信仰の道を今週もまた歩み続けることができますように。弱い私たちをどうか御言葉と御霊を持って導いてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。本当に主が肉を裂き血を流して罪の贖いを成し遂げてくださったこの事実を恐れと感謝を持って受けることができますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。